光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会です。日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会は、地下鉄谷町線平野駅を下車し、5番出口より内環状線沿いに南へ進み、2つ目の信号交差点手前を左折、教育大附属小学校の前を通り、3つ目の信号を越えたところにあります。また市営バスの停留所平野南口から信号を渡り、南に歩いて2つ目の信号交差点を右折したところにあります。教会の近くには、東側に平野南小学校、西側に三好病院があります。定例の集会は毎週日曜日朝9時から、子どもたちを対象としたスペシャルメビックの礼拝、朝10時45分から大人を対象とした日曜礼拝、午後3時より中高生を対象としてくるくるメビックの礼拝となっています。また火曜から土曜の朝6時30分に早朝祈り会、水曜日の夜7時45分に水曜礼拝、木曜日の午前10時30分から婦人祈り会があります。他に毎週火曜日の午後から外国人講師による英会話クラスもございます。どの集会も神様の素晴らしさを体験する恵みと、心と魂の休息を提供するものとなっています。どうぞお気軽にお尋ねください。皆様のお越しをお待ちしております。電話番号は06-6709-2138、 06-6709-2138。 住所は大阪市平野区流れ町 3-16-19。 またインターネットで平野キリスト教会で検索されると、ホームページで確認することもできます。日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会をご紹介いたしました。それでは平野キリスト教会笹田文明牧師の聖書のお話、偽善には気をつけなさい、お聞きください。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。私は日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会の笹田文明です。今日は偽善には気をつけなさいというタイトルで聖書のお話をさせていただきます。もしあなたが家のリフォームを考えているとします。リフォームならお任せください、実績がありますという看板を掲げている工務店の壁がボロボロだとしたら、あなたはその店にリフォームを依頼しますか？多分依頼しないと思います。看板に偽りありということは、人間自身にも当てはまるということを聖書から見ていきましょう。まず新約聖書ルカの福音書12章1節を拝読いたします。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。イエス様は偽善をパンダネ、イースト菌に例え、微量を入れるだけで全体に広がっていく性質のように、偽善もこの世界に広がっていることをパリサイ人の振る舞いを例に警告されました。このパリサイ人と呼ばれる人たちは、死後天国に入れる救いについても神様から評価されるような難行苦行、良い行いをどれだけ頑張ってしたかによって獲得できると考え、それを人々に教えていました。自らも人々から尊敬を集める良い行動が 神様の評価にもつながると信じ、そのように生きていました。人々もこの世では、頑張っている人を評価するのは当たり前だから、間違った教えだと誰も気づいていないところで、イエス様は、そのようなパリサイ人の考え方は神様には通用しないと教えたのです。つまり神様は人間の宗教的、道徳的な行いによって人間が犯してきた罪を洗い流した上で、さらに見返りとなるものを与えるようなお方では絶対にないというのです。神様から見れば、その間違った考え方を持っている人は、人のご機嫌を取るように神様のご機嫌も取れると思っている偽善者となるわけです。偽善と訳されているギリシャ語には、演劇における仮面をつけるという意味があり、人には立派に見せられても、神には罪深い本心が見えているから偽善となるわけです。では神様からの救い、祝福、愛などをどのようにして獲得できるのでしょう。それは、私たちの心の中まで全てご存知である神様を信じるだけで獲得できるのです。つまり神様からの一方的な恵みによって獲得できるのです。そこに私たちの行いは全くカウントされないから一方的な恵みなのです。イエス様は十字架にかかられる前の夜、弟子たちと最後の晩餐の時、自らパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて、取って食べなさい。これは私の体ですと言われました。実はこの時、イエス様が裂かれたパンは、パン種なしで焼かれたものでした。普通のパンは小麦粉を水で練るときにイースト菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し膨らみ、おいしく食べられるパンとなるからです。聖書時代のイスラエルの民、ユダヤ人も普段は発酵し膨らんだパンを食べていましたが、神様への捧げ物にするパンだけは一切パン種を入れません。イエス様はそのパンを用いられたのは、パン種のようにわずかな量を混ぜるだけで全体を変化させてしまうものを人間の罪の性質に例え深く認識させるためでもあったのです。小麦粉に混ざった微量のイースト菌が全体を変化させてしまうように、人間の奥深くに堕落した性質、罪が入り込んでいるのが我々人類であることを聖書は教えているのです。表面的にはよく見せようとする偽善も罪の性質によるものなのです。なのに表面的に頑張っていれば神様は認めてくださるというパリサイ人の考え方は、この世界に深く浸透していて、偽善がまかり通るようになってしまっているのです。それでイエス様はパリサイ人のパン種、すなわち偽善には気をつけなさいと警告されたのです。その上でイエス様は一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりイエス様はどこにも罪が見当たらない、もちろん偽善も一切ない、完全に清い人間であることをお示しになられたのです。その罪の全くないイエス様が、人間の罪をあがなうために十字架で肉体が裂かれること、それが後に神の恵みによる救いであることを示すためにパンを裂かれたのです。どうぞあなたの罪のためにも、十字架で肉体を裂かれ死んでよみがえってくださったイエス様を救い主と信じ、神様からの一方的な恵みによる救いを受けてください。アーメン。
続いて、同じ平野キリスト教会の信徒、熊本あゆみさんの信仰体験談、神様に出会えたことが感謝、お聞きください。
私は幼い頃に母に連れられ教会に行きました。しかし次第に教会から離れていきました。小学校卒業時に同級生から誘われてもう一度教会に行き始めました。教会に行ってるからといって性格が良くなるわけもなく、わがままで当たり前のように嘘をついていました。 中学校ではいじめられ、家でも兄に嫌なことを言われ、守ってくれる人もいなく、いつも孤独と悲しみの中にいました。自分が傷つけたのを隠すように、両親や友達を言葉や行動で傷つけました。自分のことが嫌いでたまらなかったとき、教会のキャンプで、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく、永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節からメッセージが語られました。イエス様が私の罪のために死んでくださって、こんな罪だらけの私を悔い改めするだけで許してくれるってことが分かって、本当に嬉しかったです。メッセージ後のカウンセリングで、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、イザヤ43章4節の御言葉をもらいました。こんな罪深い私を愛して愛して愛してくれて、孤独と悲しみなんて忘れるくらいでっかい愛をこんなにっていうほど注いでくれるイエス様を信じたい。イエス様と一生一緒にいたいという思いが与えられました。しかし私の家は熱心な仏教だったので、二十歳になるまでは洗礼を受けることには反対されました。洗礼を受けるまでいろいろなことがありました。しかし、すべての試練は主が共に乗り越えてくださいました。神様が中学生の時洗礼を受けさせなかったのは、たくさんの試練の中で私が成長し、神様を本当の意味で信じるまで待つためだったんだと思います。洗礼を受け3年半が経ちますが、まだまだ自分の弱さがたくさんあります。試練やサタンにも負けそうになる時もあります。しかし、いつでも主が共にいて手を差し伸べ続けてくださいます。何があっても私を愛し続けてくださいます。神様を信じて本当に良かったと本当に思います。神様、私を教会に神様のもとに導いてくれたことを感謝します。